おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
謎に包まれた生命体ソマチット、はい、人間の体の中にも生きているソマチットという不思議な生命体の紹介でございます。それはどういうやつかというと、石の中では眠ってるそうです、
はい、
で植物の中で目が覚めて、動物の中で動き回るという、そして人間の中に入るとそれは物を考えるようになるという生命体がいるのではなかろうか、
はい、
発見された不思議な小さな微小生命体は岩の中では薄い銀色のカプセルの中で眠っているそうです。2ミクロンの大きさで、2ミクロンね、2ミクロンの大きさで全ての環境の中に皆さんいるそうです、この謎の生命体は、
うん、
でカプセルを脱いで活動し始めると200ナノ、赤血球の40分の1のアメーバーとして動いて、どうもなんか仕事をしてるんです。
はい。
こっからなんだ、俺が言いたいのは。
はい。
だからこの本夢中で読んだんだけど。ソマチット、水の中で生きてるんですって。あ、つまり簡単だよな。岩の中で眠ってるでしょ。
うん、
で、岩がぐだっと崩れたりなんかすると、岩清水の中にソマチットが紛れ込むわけだ。
はい。
な。で、このソマチットが多い場所、これフランスの学者さんですから、見つけた人は。ピレネー山脈。多いそうです。ソマチットが。そして最もソマチットが多いところが、なんと。
なんと？
ルルドの泉。
どこでしたっけ？
フランスピレネー山脈、ルルド。
はい。
そして、他に多いところは、チベット。
うん。
ヒマラヤの中。ヒマラヤから雪解け水が流れ出した、あ、それが泉になってる、フンザの泉。
うん。
そして、カナさん。
はい。
日本では。
富士山？
イエス。
おー。
そして、日本アルプス。
ね、
これ、活火山が大元になってて、活火山の後に、この名水の泉が多い。なぜ名水は普通の水と違うのか。それは、山の斜面を削って、ソマチットが流れ込み、その名水の中に流れ込む。
うん、
しかも、ここからなんだ。お話したでしょ。メビウス曲線。
はい。
8の字にぐるぐるぐるぐる回っている水の中でソマチットが目を覚ます。
はい。
富士山の湧水なんてのは雪解け水が一旦斜面に流れ込んで湧いてくるから曲線が多くて、そうするとマイナスイオン化されるんです。で、その瞬間に眠っていたソマチットが次々に目覚めて、目覚めた段階で人間が飲むから、ソマチットがいきなり入ってくるっていう。さあ、古い話に行きましょう。空海は超能力を得るために、4つ条件を、修行の条件を挙げています。それは1つ、瞑想をすること。
はい、
修行のために。2つ目、山中に住むこと。そうすると、精神が浄化されるから。
はい、
3つ目、植物を中心にした食事。そして今でもそうでありますが、4つ目に空海が進めているのは滝などに打たれる水による修行。これを全部総合しますと、ソマチットが生き生きとしているところなんですって。現代の言葉に置き換えれば、水素のマイナスイオンを大量に摂取することの勧めである。そのマイナスイオンというのが、その吸い込むことによってソマチットが体内に大量に入ってくる。で、水がゆっくりと石油や金よりも貴重になりつつある現状。なんと驚く中で地球全体で水の総量は、14億立方キロあるんですって。
はい、
ところがですね、水の総量 97% が海水です。
うん、
淡水はわずか、かなさん 2.5%。
少ないですね。
もっと少なくなるよ。その淡水のうち約7割が氷だそうです。雪山の、
はい、
実際に活用できる水は 0.8% しかない。
は
あ、はい、地球をペットボトルに例えるならば、
はい、
人間に飲める水の分量はあのペットボトル2リットル瓶、
うん、
あれのキャップ1杯。
そんなもんなんですか。
これはいつかやっぱり水の争いが、うん、でも俺たち水はラッキーなんだよ。みんな嫌だよな。地震が多かったり、津波が来たり、 崖崩れがあったりするから日本のこと。でもね、皆さん、地震もと、この国はね、山から湧いた水手ですくって飲めるんだからね。そんな国ってもうほとんどないんですよ。ここに日本の希望があります。この続きまた明日のマネタの上で。